YouTube をご覧の皆様、こんにちは。普段は、このブログはですね、一応ひばりクラブという方とか、それから落語界の方なんかといろいろお話をすることを主たる目的にしてるんですが、今日はですね、できれば日本人全体のですね、特に親御さんに対して、もちろんお子さんがおられないっていう人もですね、これは日本人として同じですから、同じく見ていただきたい。考えていただきたいと思います。ここにちょっと書きましたけれども、子供の命を守るっていうことは、日本に住む日本人の最も重要なことじゃないかと思うんですね。海外でお働きの方も含めまして、やはり日本人の大人の一番大切なことは、子供の命を守るわけですね。これはかつて、マクナマラ国防長官アメリカのですね、それが核戦争における犠牲者の割合というのを出してますが、核戦争においては普段の戦争よりかはるかに子供の死亡率が高いんですね。これはまあ戦争の形態によって決まるわけですが、これはひどいことですね。っていうのは戦争はまあ大人が考えて実施する。しかしその犠牲者は戦争を開始するとか開始しないと全く関係ない子供がですね、より多く犠牲になる。しかも、国際戦時法によればですね、軍隊でない人で、相手方が自分たちを攻撃する意思が全くない。まあ簡単に言えば、戦争中でもですね、道路で縄跳びをしている女の子ってのがいるわけですが、そういう小学生の女の子をですね、ライフルで武装した、完全武装した兵隊がですね、ライフルでその女の子を撃ち殺すと。いうのは絶対に戦争行為ではないわけですね。しかしそういうことが、第二次世界大戦を通じて我々一般的になり、その後の、まあ、ベトナム戦争だとかですね、その他の戦争で、まあ、現在ではガザ地区の戦闘だとか、ウクライナにおける戦闘なんかで、兵士以外の人が、殺されたりしておりました。まあ、特にその中で子供はですね、居住の自由もないんで、親の保護がなければ、戦場に近いとこから逃れることもできない。しかし、それはものすごく僕ら親にですね、大きな責任があると考えられるわけですね。で、まあ、NHK がですね、この度、暮れにですね、紅白歌合戦とありますが、あれは日本人から受信料を取って運営している NHK としてはですね、全く国民のために、日本国民のために実施している番組であって、それ以外では決してないんですね。もしもそうじゃなくて自由な言論だとか、まあそういうものが許されるならば、それは日本での放送で日本人の子供の命を危うくする報道が言論の自由に入るかどうかは議論しなきゃいけませんが、まあいずれにしてもそれに近い番組であることは間違いないんですね。その中で非常に明確に核兵器を使用するということが冗談であるということをはっきりと示した番組内容になりました。つまり、日本人にとっては、まあ、総計22万人、もちろん死亡者以外の被害を受けた人山ほどいるわけですが、膨大な人を殺害した、しかも全く戦時法に反する、まあ、言えば戦争犯罪でありますが、広島、長崎で出したわけですね。で、これに対してもちろん原爆を投下したアメリカが直接的な行為者としては批判されますが、日本人っていうのはそういう考えはあまりしないんですね。まあ戦争を起こしたこと、これを起こしたっていうのは白人が日本に攻めてきたから起こしたわけで、それもちょっといろいろ考え方があるんですが、まあ日本人というのはそういう心を持ってないんですね。やはり子供たちに対して悪かった。死んだ人に対して悪かった。我々の配慮が不足していた。ということを戦後謝り続けてきました。そして、それに対して世界平和なり、まあ、ノーベル賞ももらってますけどね。そういう活動をずっとして、日本は軍隊も基本的には持たない。国際紛争の道具として絶対に武力は使わないという誓いもしてですね。実際上ほぼそれに近い形で運営をしてきました。しかし、日本以外の国は今でも自分の領土を増やすために戦争していい。もしくは戦争に関係ない第三者を殺していいというふうに日本以外の国で思っていることは間違いないんです。それはいろんな形ですね。 これ曖昧にするといけないのできちっと話したいと思うんですが、まず第一に戦時法ではですね、軍隊であるということを宣言しているグループ、つまり軍隊ですね、それから武装していること、それから上官とかそういうのがしっかりしていること、それからお互いに戦い始めて片方が戦いを諦めれば捕虜になって命が保障されること、こういったことを世界中の国が約束をして活動しております。つまり貿易なり人の流通なり文化なりスポーツなり全ての面において戦時国際法を守りながらやるということについては国際的な裁判で決めるのではなくて、これ皆さん間違ってますけども、国は必ず独立しておりますからね、主権を持ってますから、その主権の名においてそういう行為はしないというふうに宣言しております。したがって我々大人はですね、必ずそれに基づいて子供を守るべきなわけですね。で、現在の問題は中国人が日本の NHK の番組暮れの紅白歌合戦に、まあ実際上は風邪ひいたとかいう理由で出ませんでした。結局、キノコ雲、まあ原爆で、予想されるのはキノコ雲が一番あれなんです。それから例えば閃光ですね、ピカッと光る閃光、それから何かそういう雰囲気というものを絶対にやらないというのが、我々日本人が広島長崎で命を落とした22万人の人たち、ほとんどが女性と子供です。私は特にそういう活動を YouTube を通じてやってまいりました。そして、いろいろな放送機関とかそういう、まあ、メディア関係で了解を得て、その広島長崎で命を落とした方の写真なんかも了解を得て使わせてもらっておりました。それは我々、まあ誰が原爆を落としたとかいうことは別にしてですね、日本人の心っていうのはそういうことを追求するんじゃない、人を追求するんじゃない、人を追求する前にまず自分たちが反省しようと、たとえそれが外部からの力であっても自分たちを反省しようというのが日本人の心ですね。例えば子供と一緒にどっかに行った、そこのとこが危険地帯であって子供がそこで殺されたというような場合、殺した人はもちろん我々家族ではないけど、ああ悪いことした、子供に悪いことしたね、そういう危険なとこに子供を連れてって、子供は選択権がありませんからね、それで子供を死なしてしまった。親は、日本人の心というのはその時に子供を殺した人を恨む、もちろん恨みますよ、だけどそれよりかもっと深く自分が親として子供をそういう危機に陥れたということを強く反省する、それが日本文明っていうもんです。したがって今度の NHK の紅白歌合戦というものはですね、もう私には信じられません。日本人がああいう番組を作るってことは考えられません。4人のグループが、1人中国人がいて、その中国人がキノコ雲、原爆のキノコ雲の形の何かものを、これが素晴らしいわって言ったのだというふうに報道されておりますが、まあそういうことと関係ないですよ。それは他の国の人が日本文明の心を持ってないわけですから、その人を批判してもしょうがないっていうのが日本人の心なわけですね。そして日本人は、まあ他国にはそういう人もいるだろう、今でも軍隊を作って、そして他の国のを殺めてる人もいるだろう。しかし日本人はそれについていちいちは言わないと。私たち親は私たちの子供を守るんだという強い心を持ってて、それを特にアメリカにも要求しません。まあ本当は心の中では日本人は言いたい、なんで原爆なんか落としたの、広島長崎にはもう軍隊いなかったんだと言いたいんだけど、そう言ってアメリカ人と争うのが日本人の心ではないんですね。日本人の心は全てのことを包含して、そしてやっぱり結局自分の子供、自分の親戚、そういう人たちが死ぬ原因を作った自分たちの心を深く反省する、これが世界でも尊敬される日本人の心なんですね。これが他者に対する、まあ英語でよく言いますがリスペクトなんですね。しかし NHK はそれを、もちろん NHK は日本人ですからよく知ってます。たとえ戦後80年経ったにしても、原爆に対する深い日本人の痛い心、 これを刺激するようなことは絶対にやっちゃいけない。これはですね、私のような全然そういう報道の面で公的な立場にない人でもですね、それは原爆のことを揶揄したり、そういうことはできないんですよ。私が最近ね、日本が核武装するべきかということを議論するべきであるということをブログに上げましたのは、絶対核兵器はダメなんです。しかし、日本の子供たちが核兵器で死んでいくことまで、我々は無関心でいるのかということができない。だからまず議論だけしようと。そして、万が一にも日本の子供たちが核兵器で命を落とすと。核兵器で命を落とすのはひどいもんですからね。僕は多くの写真を見てきました。私は科学者で、原子爆弾というのは科学者がやった最も重たい罪ですよ。何にも関係ない人がドーンとやられたことによって、自分のその人の人生を奪うだけならまだいい、瞬間的に。それ良くないですよ。だけど、あの焼け立たれた子供たち、家まで、広島で被爆して家まで必死になって半日かけて、立たれた体をね、持って行って、で、一言お母さんと叫んで死んだんです。それは NHK の人たちはよくわかってます。わかってあの放送をやったわけですね。放送の内容とその評価は、まあ、YouTube でしたら、須田慎一郎さんが極めてまともな YouTube を出してます。もちろん、日本政府も出してますけどね。まあ、僕の見るところはやっぱり須田慎一郎さんの YouTube が一番まとまって優れておりました。したがって皆さんはそれをぜひ見てもらって、日本人全員が須田さんのその NHK の番組で映された、表示された、表現された原爆の模倣品、その4人のグループのうちの1人が風邪で休んだ。しかし番組の状態はピカピカっと光ったり、我々の日本人の心には明らかに原子爆弾なんてのは遊びなんだという、その4人のグループのなんか叫びっていうか訴えっていうか、それはね、80年前で、そのグループはほとんど20代ぐらいですから、知りませんよ。しかし、もう、そういう人たちが日本人として現れたのか。あの4人のグループの中で日本人が入ってます。もちろん、いろいろ出場の時とか、それから歌を歌う時の様子とか、日本人、ほとんど全員が見ることが基本になっている紅白歌合戦。それを NHK が実施した、ということはもう大変なことなんですよ。それから、ここで、もしも、左翼の人とか、インテリとか、文化人が反論する場合がありますから、一応言っときますと、この前の第二次世界大戦は日本の軍国主義を始めたわけではありません。それは、戦後に、アメリカから来た、戦争犯罪を、起訴するための検事たちが、日本人は誰もが戦争を始めたことがなかった。なぜ戦争が始まったんだろうか。誰を起訴したらいいんだろうかと。言ってる記録をぜひお読みください。それからマッカーサーが日本の統治終わってからアメリカに帰った後、アメリカの議会で日本が戦争したのは決して軍国主義とかそういうことで始めたわけではない。外側からの圧力でどうしても戦争をせざるを得なかった。当時戦争は普通に行われてたことです。今とは違います。まずそれを一つは言うということですね。軍国主義ではありません。日本で、外地で戦った日本軍の人たちは本当に立派でした。なぜかったら、戦争をするかどうかは日本の政府が決めます。で、戦争すると決めました。軍人はそれに従いました。軍人は最初からこの戦は負けると。負けたら軍人の首脳部は全部ほとんど死にます。それでも苦情を言わずに、南方の島で多くの日本兵士が餓死しました。それでも覚悟をつけて日本のために死のうと、こう思いました。ガダルカナル島では2万9000人が出征して全滅しました。その中には遠く北海道の旭川から灼熱のガダルカナル島に行って命を承知で落としたんですね。承知で落としました。日本のためにと思って承知で落としました。それをねじ曲げたのがインテリの人たちです。僕も学者の一人としてとても恥ずかしいです。朝日新聞にしろ、文化人にしろ、共産党の人たちもしろ、日本が悪かった、日本が悪かった。何が悪いんですか？あの当時、世界の有色人種は、日本以外は全部植民地、及び植民地にほぼ等しい状態でした。日本と宣戦布告したのは、 アメリカ、イギリス、オランダ、それから中国の4カ国であり、決して日本は周辺の諸国と戦ったわけではありません。これもどんどん嘘をついております。中国もそうです。中国も中国共産党という現在の政権は1949年に成立したものであって、その時もう日本は敗北しております。日本が戦ったのは中華民国、現在の台湾の政府です。しかし日本人はかつていろいろな事情があって戦った相手でも戦いが終われば憎しみは持っておりません。今の中国共産党は日本人ではありませんから仕方がありませんが、80年後の今年の正月でも日本と戦って勝ったのは俺たちだと言ってます。しかし日本は中国共産党に負けたのではありません。日本が戦ったのはほとんど中華民国であります。しかし中華民国と戦って敗れても戦争のすぐ後から日本軍のある中将が中華民国を助けております。戦争として中国共産党の軍隊と中華民国が戦ったものを中華民国側として守っております。戦いというのはそうなければいけません。それが日本人の心境であり、ほとんど戦ってない中国共産党が80年も経って、まだ我々が勝ったと事実と違うことを言うというのは大変におかしいんです。しかし日本人はそれも水に流すところがあって、現在の日本の経済界は積極的に中国に進出しております。どうしてでしょうか？あの原爆で肌が立たれて死んでいった子供たちのことをどう思ってるんでしょう？今度の NHK がどういう態度だったかは NHK が言う必要があります。原爆が正しかったと言いたかったのか、現在500発以上核ミサイルを持っている中国の態度が正しいという判断なのか、それとも日本人がボケてて、全く中国に対して無警戒である。中国の軍艦や戦闘機が日本の防空識別圏に入っているにもかかわらず、それに対して紅白歌合戦という文化番組で中国の主張を支持する。日本人の心に深い傷を与える。それは僕はもし NHK が日本人が運営してるんであれば、そういう形をとって日本人に警告を与えたと考えられます。NHK がですね、もっとちゃんと軍備を整えなきゃいけないと。日本の子供を守らなきゃいけないと。また、原爆の影響を受けて、日本人が大量にただれて死ぬということになる。それを早く阻止しなきゃいけない。という NHK の渾身の攻撃に対して日本人の子供たちを守る。その決意の行動かもしれません。しかしもう放送はしてしまいました。それから内閣も菅さんもみんながひどい内容だったと言っております。ぜひ一日も早く NHK は自分たちのことを考えるのではなく、日本人としてあれはどういうことだったのか、何を言いたかったのか。もちろん NHK は受信数とか関係ないんですから、視聴率とか関係ないわけですから。日本人が本当に心の底から NHK というものを作り、そして日本を守ってほしい。日本人を幸福にしてほしいという願いです。毎月我々が NHK の受信料を払ってるのは、日本人が幸福になるための大切なお金なんです。苦しい人もいるんです。それでも税金は負けてもらうことができるけど、NHK の受信料はほとんど負けてくれません。それに対する NHK の日本人としての釈明を聞きたいです、私は。言い訳なんかは一切いりません。日本人同士ですから。日本人の子供を救うために、きっと NHK はあの放送をしたんだと思うんですね。どういうふうなルートであれば、日本人の子供を核戦争から防げるのか。中国はどんどん今原爆を増やしておりまして、今や1年に10発ぐらいずつ大型の核爆弾のミサイルを作っております。したがって間もなく中国が日本に何かをするという可能性は非常に高いんです。北朝鮮がそれをやる力があるかどうかはわかりません。これも NHK が放送してくれる必要があります。北朝鮮は大体2017年頃、核爆発の失敗をしましたから、その後核兵器の実験を全くしておりませんので、本当に日本が北朝鮮からの核攻撃という危険にさらされているかどうかはわかりません。ロシアは核兵器を山ほど持ってますから、日本を攻撃してくる可能性がありますので、それに対して NHK はどういうふうに ロシアとやっていくべきか、それに対して確たる声明を出す必要があります。お金はタダで NHK に渡しているわけではありません。国民は日本人の子供がそういう悲惨な熱にただれて死んでいくようなことから防御してくれること、それが NHK に入っているお金の多くの理由なんです。ですから NHK は絶対に隠れたりすることなく、まずは、まあ、政府でもいいけども、須田慎一郎さんの日本は言論の自由があり、一人一人の人が権利を持ってますからね、それについて即刻返事をしてほしい。それは日本人としては、今度は日本人側で考えれば絶対に要求しなければならないことです。ええ、受信料不払いなんて甘いことじゃダメですね。ええ、そんなことで今度の状態をこたつけることはできません。もし受信料お金をケチれば NHK が許せるなら、それで子供が死んでいいのかと、それが親の責任なのかと、私はそう言いたいと思います。